はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。本日ね、7月3日ですけれども、いよいよ来週はですね、参議院選挙の投票日ですね。今回はですね、自公政権は憲法改正に触れると票が逃げてしまうということで、あくまでもですね、経済ということを前面に出しているようなんですけれども、今回の選挙はですね、自民公明、大阪維新、日本の心などなどがですね、合計3分の2以上を取ってしまうと、間違いなく改憲をやってくるなと、憲法改正をやってくるなということで、本当にですね、背水の陣といいますか、非常に重要な危機迫る選挙なんですけれども、同時にですね、今回は本当に選挙として見たら本当にいろんな顔ぶれが出ていてね、面白いなと思いますよね。一応ですね、まあ、番組の趣旨としまして、選挙に行こうよということでね、皆さんの一票を投じましょうということで、放送しているわけなんですけれども、大手のテレビやラジオではなかなか紹介されない、政治団体、魅力ある候補者もたくさんいるわけですね。今回の選挙では間違いなく台風の目になるであろう国民怒りの声をですね、またまた特集させていただきたいと思うんですけども、本日はですね、国民怒りの声の事務所の方にお伺いしまして、小林施設代表、そして大西幸恵候補のお話を伺ってきました。お聞きください。はい、それではですね、ここからは国民怒りの声の事務所にお伺いしまして、小林施設代表と大西幸恵候補のお話を お伺いしたいと思います。それではまず最初にですね、小林代表に お伺いしたいと思います。これまではですね、まあ、選挙ですとか応援する立場ということで、壇上に上がったり、選挙カーの上からお話しされたりということが多かったと思うんですけれども、今回は国民怒りの党への投票を呼びかけるということで、何かこう景色といいますか、見た目の印象って何か変わったりされてますでしょうか。
いや、選挙って立候補者になって初めて分かりましたけど、怖いというか、民衆が遠くなったというかですね、あるいは参入障壁が大きいというかですね、我々政党扱いされてないですから、報道もされないしね、なんか本当に今まで見たことない景色を見ています。
はい、最近ですね、各党の公約ということで新聞なんかを見ますと、まあ、9党という言い方されていて、まあ、当然そこには国民怒りの声がまだ出ていないんですけれども、そんな中でですね、国民怒りの声の存在をまだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういった方へのですね、なんでしょう、アプローチといいますか、どうやって認知度を高めていったらいいんだろうという、なんかこう作戦というかですね、戦略はございますでしょうか。
いや、こちらが伺いたいくらいですね。つまり事前には政党要件がないから、そもそも相手にされなかったし、事後も政党要件のないものはやっぱり相手にされないんですね。だから我々としてはもう唯一できるのは政見放送と、それから政見放送もだけど、党派の数によって回数が少ないんです、我々ね。それから選挙公報にはきっちり書きました。あとはもうね、街頭宣伝しかありません。なかなかビラも受け取ってもらえないしね。でも我々の狙いはですね、なぜこれまで応援団だったのが独自に旗立てたかと言いますとね、それは、そうで言ってしまうと、自民党の昔は良かった、だけど今の安倍政権は怖いと。民進党はかつての民主党の政権のおこちゃま政権にうんざりして、愛が敵意に変わって民進党嫌い。だけど共産党については護憲的でいいけども、いまだに自衛隊は違憲で解体とか言ってる。これちょっとためらいがある。つまり反安倍政権、県民進党、共産党未満、こういう人たちがいっぱいいるんですね。そういう人たちは政治に関心がありながら、関心はあるけど、政治は変わってほしいけど この顔ぶれじゃ変わりそうない、つまり政治家たちはみんな自分たちの既得権益に救急としてますから、だからまあ危険者を、危険層は4割から5割近くいるんですよね。その人たちに出てきてもらえば、1割が出てきてくれれば、もう1000万以上、1000万ぐらい動くわけで、2割来たら2000万。これでもう政治は変わるんですよね。流れが、数がね。だからそれを我々は呼び起こせなければと思ってやってます。
はい、ですね、FM 西東京のチャンネル9という番組や夢見の温泉村という番組でここ数週間国民怒りの声の特集をさせていただいたんですけれども、うん、票を割るものではなく第三の旗なんだということで、はいはい、あくまでもパイを広げるということなんだということで、ご紹介させていただいたところ、非常によく分かりましたという反響も、いただきまして、これはもう少し続けなきゃいけないなと思ってるんですけれども、前回のですね放送をお聞きいただいてない方で今日初めてラジオを聞いている方もいらっしゃるかもしれませんので、前回ですね基本政策7本柱は小林先生からご説明いただいたんですけども、今日は大西さんの方からですねちょっと簡単にこんなことをやってるんだよっていうご紹介いただいてよろしいですか。
はい、じゃあもうこれね選挙公報がシンプルなので読み上げます。メディアへの介入を自由な言論報道の回復に変えます。消費税再増税を行財政の無駄をなくします。辺野古新基地建設を中止してアメリカと再交渉します。 TPP への参加を再交渉して日本の国益を守ります。原発の再稼働を新エネルギーへの転換へ変えます。戦争法と関連予算を子育て教育雇用福祉の充実に変えます。憲法改悪ではなく人権平和国家ブランドの発信をいたします、というこういうシンプルでみんな思ってること、はい、を基本政策に挙げさせてもらってます。
はい、これ本当に非常に分かりやすくてシンプルで誰が聞いても読んでも分かると思うんですけれども、はい、これに関して疑問を投げかける方も一部いらっしゃるようなんですけど、
はい、いいですか。私これね1から7まで番号つけてあって、私友達に話すときにはね1番の人こっちとか2番の子、1番だとメディアへの介入嫌な人こっちとかね、やっぱりそうやってこう専門分野に分かれてやればいいよねっていう話をしてるんですよ。これ全部網羅してるの小林先生ぐらいだと思うんですよね。で
私としてはその疑問を聞きたい
と。ごめんなさい、自公の側に立っている方は戦争法何がいけないんだと、戦争法とは彼は言ってませんけども、辺野古で何が問題あるんだというようなことも言ったりしていますし、ただ一般市民からすると国民怒りの声のこの主張というのはごくごく自然で、これは当たり前だよねということでしかないんですけれども、それでもその今言ったように自公にずっとこれまでも投票してきた人たちは、
そういう意味で、ね、はい、つまりね自由な社会ですから人の顔だけ意見があるんだから、まさに私たちを入れて10政党分の意見の違いがあって、自民党の支持者はこれ全部受け入れられないですよね。そういう人たちはターゲットでないわけですよ。逆に共産党の支持者もこれ全部は受け入れられないわけです。
そうですね。
はい、それターゲットじゃなくて、ちょうどこのフルセット7本柱がですね、これが欲しかったんだよという人が国民の中に1割2割はいるわけですよ。そういう人たちの思いを代弁してるんです。
分かりました。またちょっと話変わってしまうんですけれども、はい、今回国民の怒りの声 の比例区にですね10人の方が揃われたんですけれども、それぞれの、なんていうかご専門の分野があって、うまい具合にこの7本柱のですねそれぞれこう専門家がいるっていうふうに見えるんですけれども、今回勢ぞろいされた他の方たちの印象はどうですか。
本当におっしゃる通りなんです。もうこれ本当小林先生のもう審美眼たるやすごい、もう本当に昨日凱旋をほぼ全員でやったんですけど面白かったです。ぜひ凱旋を追いかけて見に来てください。
実は昨日はですね、放送日が違うんですけども、はい、6月22日はですね、国会前でちょっと録画しまして、その後池袋にもちょっと行ったんですよ。
はい、
結構本当に分刻みで移動されて、
そうなんです、
結構体力的にもこれ大変だなと思ったんですけども
結構昨日大変でした。もうでもみんななんかだんだんやればやるほど楽しくなってきてしまって次々とこう意欲的になってきてると思うんですけど、でも毎回同じこと言えるわけじゃなくてね、だからマニアの方は追いかけてください
わかりました。ですね、その、まあ、10人 の、 あの候補者の発表があったときに、小林先生はティームという言い方をされてたんですけれども、はい、ティームとしてはどういう印象ですか。こういうチームだなとか、こう、
だから目的地というか着地点を同じくして、山を登る道の好みが違うという感じですかね。で、頂上で会おうねみたいな感じの、そういう、こうみんなでこう登山部みたいな感じですかね。楽しいです。
はい、わかりました。大西さんがですね、一番ご自身で訴えたいこと、有権者に対して訴えたいことっていうのは、端的に言いますとどういった部分でしょうか。
そうですね、私はそのアプローチとしては農業と子育てが私の中ではテーマなんですけど、やっぱりどこまで行っても何かをやろうとすると政治に行き当たるんですね。そしたらやっぱり政治、国会議員であれ、その地方議員であれ、その議員、投票によって選ばれた人がそれを方向性を決めていく。だからその人たちをきちんと選ばないといけない。それをきちんと投票という最小にして最大の効果をもたらす、その投票という行動でとどめを刺さなければそれは求められない。それは大人にしかできない。そういうふうに思っています。はい、
ありがとうございます。ですね、またちょっと話は逸れてしまうんですけれども、先日報道ステーションを見ておりましたら、安倍首相がですね、割と延々と喋っていて、他の人の発言を遮っても喋っていて、そしてですね、岡田代表が C さんの方を向いてやれやれっていう顔をしたんですけれども、これは今までちょっとテレビであまり見れなかった光景だなというか、あまりちょっとこうそういうところをポンと映してしまうような場面ってあまりなかったような気がするんですけれども、野党共闘が少し進んでいるのかななんていう印象もちょっと受けたんですけれども、選挙が始まってですね、その自公以外の、連携といいますか、動きっていうのは選挙前とは変わったところはあるんでしょうか。
選挙前はですね、野党は一部勘違いして、なんで新しい野党を作って敵になるのだと言ってきた人もいました。だけども、共産党の新委員長は、小林教授にも人権があるから賛成権ねと言って矛を収めてくれたんですけど、ところがだんだん進んできたらですね、民進党系の人とか、それから純粋無所属とかですね、それから社民党系の人たちがですね、あるいは旧自民党とか、いろいろ推薦を依頼してくるようになりました。これはやっぱり野党共闘の動きでしょうね。もともと全国の32の1人区の野党統一は私が僭越ながら最初に主張して動き出して、現場でも手伝ってます。だからそういうノリでですね、やっぱり野党共闘のノリで、他の与党は安倍独裁政権よりは味方であるという認識で、ようやく攻撃的でない、もう一つ新しい野党ができたという認識は広がっているような気がします。
はい、ありがとうございます。またまた話は変わってしまうんですけれども、別番組でもちょっとインタビューさせていただいておりますが、日米地位協定、それから、クリントン候補も TPP は再交渉だというふうに、言っておりまして、自公とは大きく考え方が違うところだと思うんですけれども、日米地位協定と TPP についてですね、ちょっと話題が2つで、お答えにくいかもしれませんけども、それぞれちょっと簡単にご意見を伺えますでしょうか。
それはもう日本の保守政権の対米従属の性質ですよね。日本は戦後アメリカに占領されましたけど、今占領されてないんですからね。独立主権国家で、アメリカが一番なら世界で3番目の経済大国だし、国連第二のスポンサーだし、紛れもなく技術大国ですよね。それはアメリカの占領地みたいな、つまりアメリカの兵隊が日本に自由に出入りできて、アメリカの兵隊が犯罪を犯してもゲートの中に逃げ込めば結果的にも逃げ帰る、こんな制度を、文明国家で持ってちゃいけませんよね。これは再交渉すべし、はい、ただし次は TPP ね、これもひどい話で、こういう国際化の時代ですから、世界のリーダーの一国として国際共通市場に入るという発想はいいですよね。ただところが本質はアメリカ発の世界多国籍企業がですね、世界を自分の支配下にしようとしているだけで、 日本というマーケットは日本の地理的条件から来るさまざまな慣習とか日本語という障壁があって簡単に入れない。だから日本のマーケットを勝手に開けろという要求で、それはご無体な要求だからちゃんと独立主権国家と戦うべきなのにね、戦わずにそれを無条件で受け入れてしまったことはもうバレてるじゃないですか。食料の安全の問題もあるし、それから金融も医療も入ってくるわけですよね。だからもうそういう意味では TPP なんてものはね、まず即刻クリントンさんもいることだからまず承認の手続きを停止して、もう一遍お互いの国益のために話し合う、時間をかけて やるべきことだと思いますよ。
大西さんにもですね同じ点をちょっとお伺いしたいんですけれども、日米地位協定とですね TPP について簡単に。
はい、日米地位協定本当に親分子分以下の関係ではなくてね、小林先生以前におっしゃってたんですけど、もう兄弟だと思ってね、そういうふうな気持ちでねやっていったら、なんか力がついてきたのにもう子分じゃないのになんかずっと子分みたいにされてもね、親分も辛いと思うんですよ。対等にね、もうそろそろ育ったからお前自分で立てよみたいな、そういう気持ちでこうなんて言うんでしょう、あちょっと口が悪くてすいません、なんかでもそういうこう対等な話をするのはお互いに楽だと思うんですね。やっぱり偉そうにしなくて済むし、親分もで親分じゃなくてね、あ片方もだから、そういうこう気持ちのいい関係を作っていく、まあね、お手本になったらいいですよね、世界の。そういうふうな感じで地位協定は思うし、あと TPP は乱暴ですよね、ああいうことやって。でやっぱり農業やってる人みんなそれぞれもっと小さく小さく見ていけば、本当にそれで生活をしていってる人はそんな大きなところまで思いが馳せれない、それをガサッと方向性を変えてしまうっていう、そういう乱暴なことをしていてはもう本当にみんなも考える気持ちさえも失せてしまいますよね。もうちょっと説明をして、もうちょっとみんなに分かりやすく時間をかけて慎重に取り組んでほしいなと思います。
はい、分かりました。ですね、もうそろそろ時間がなくなってきているんですけれども、大西さんにとって世界各国のですね女性、はい、まあ、指導者といいますか、はい、目標にされている女性政治家ってなんかこういらっしゃったりしますでしょうか。
あら、いない、どうしよう。私男性女性の、ね、差がないんですよ。あ、例えばですね、私は人が好きなんですね。ですぐこう会うとこの人のいいところ探しちゃうんですよね。そういうことでいいところは真似したいなと思うし、で合わせ鏡で、あこういうところ私にあるからこれは気をつけようとか、そういう感じで言ってるので、みんなそんな感じでやっていけたらいいなっていう、なんかざっくりした話ですけど、でもやっぱりね、時代時代をガサッとガサッとじゃない、こう、うんと踏ん張って変えてきた方、例えば人種差別にしても女性の権利にしても、そういうポイントにいらっしゃる方っていうのはもうただただリスペクトですよね。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問になるんですけども、小林先生がですね、ここで立たなければ憲法学者として生きている意味がないと、もう街頭演説でもおっしゃっておりましたけれども、そのなんかこう必死に訴えていらっしゃる姿って割と国民にも少しずつ届いているんじゃないかなと思うんですが、最後にですね、有権者の皆様にメッセージといいますか、ここを注目してくれというようなところがありましたら、ぜひ一言お願いします。
安倍政権はまたアベノミクスといって争点隠しをしていますが、このあと確実に大阪維新も加えてですね、与党で参議院で3分の2を取ったら去年の戦争報告会と同じ、全く議論はせずに、実質議論せず時計だけ見て憲法改正発議してくると思うんですね。これは内容が本来憲法は国民が権力を管理する、今度は安倍政権の草案は権力が国民を管理する憲法、これとんでもないものを用意していますから、ここは一つ真剣に自らの将来と子孫の将来に関わるということで、まず自民党の憲法草案を読んでください。 そういうことです。
はい、ありがとうございます。じゃあ大西さん、最後に一言リスナーの方にですね、お願いします。
はい、子供は大人になるために生まれてきて、大人は子供を守るためにいると思うんです。だからきちんとした大人が守ってきてもらって大人になれてるんですから、 やっぱり今度は子供を守る番だということで、それをきちんと投票という形で自分たちの思いを代弁してくれる人を立てて、そして自分たちのできることをやっていく、そんな素敵な社会を作っていきましょう。
はい、ありがとうございました。本日はですね、国民怒りの声の事務所で小林哲代表と大西幸恵候補のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがだったでしょうか。非常に明確なですね、基本政策7本柱を掲げて、ただいま選挙戦、を戦っている最中の小林哲代表とですね、大西幸恵候補に、お話を伺いました。まあ、選挙前ですからね、私もちょっと発言気をつけなきゃいけないんですけどね、やはりね、情熱のある方、ぶれない方、こういう人たちをね、どんどんどんどん国会議事堂に送り込んでいきたいなと思いますよね。選挙のたびに、公約っていうんですかね、約束がコロコロ変わる人、公約がこんなに変わりましたっていうね、なんか一覧表も作っていただきたいですよね。18歳19歳も選挙に行けるということになってね、そのことがどういう結果になるのか、ちょっと私も本当に楽しみにしているんですけども、でも若い人が選挙に行きやすくそういう環境をどんどん整えていくっていう意味じゃ、例えばね、コンビニ投票とかね、不在者投票のなんかあり方とかも、まあ、この先いろいろ検討する余地はあるんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、皆さんいかがお考えでしょうか。さて、今度はですね、ちょっと話題は変わるんですけれども、アメリカのですね、トランプさんにですね、俺の曲使うなと、文句言ってる人が最近とってもたくさんいるんですけれども、トム・ペティ、それからエアロスミス、ローリング・ストーンズ、これらのミュージシャンたちが勝手に俺の曲使うなと、ふざけんなと言ってるわけですね。でちょっと面白いなと思って調べてみたんですけれども、アメリカの民主党、まあ、日本にはもう民主党なくなりましたけどね、民主党はですね、割と支持しているミュージシャンたちが多くて、過去の選挙戦でもですね、非常に大きい役割を果たしているんですね。ビル・クリントンの時はフリートウッドマックの Don't Stop という曲が選挙を通じてテーマソングになってましたよね。最近の傾向を見ますとね、2004年民主党の党大会などなどで、演奏したり応援したミュージシャンたち、 U2、 それからブルース・スプリングスティーン、ニール・ヤング、ウィリー・ネルソン、2008年のオバマさんの時はですね、スティービー・ワンダー、シェリル・クロー、ブラックアイドピーズ、ジョン・レジェンド、ジェシカ・アルバ、女優さんですね。それから2012年はトム・ペティ、I Want Back Down という曲がオバマさんに使われるということで、非常にもちろん喜んでということでね、応じたわけですね。それに対して共和党はですね、あまりミュージシャンが応援していなくてですね、過去に党大会などで応援したことのある有名人はと言いますと、クリント・イーストウッド、ラッセル・クロー、シンディ・クロフォード、チャック・ノリス、ジーン・シモンズといったやや武闘派系な人たちが多いんですね。うん、そういう意味では傾向出てるんでしょうかね。なんでこんな話してるかと言いますと、日本はね、まあ、なんかロックミュージシャンが特に何にも言わないなと思って非常に残念に思ってるんですけれども、もっとこのアメリカの共和党だ民主党だの応援合戦のようにですね、俺はこっちを応援するぜとかね、前はあっち応援してたけど今回はこっちだとか、そういうことをね、もう大々的に言っていい、この自由さというのは非常に羨ましいなというかね、いいなと思うんですよね。こんなに大人が向きになっていろいろ政治に関わろうとしているっていう姿勢をね、若い人に示すのもこれ重要な大人の役割だと思うんですけどね。ですので、私が政治のことを言ったりですね、ブログにいろいろ書いたりしたり、Facebook でいろいろ、ああじゃこうじゃとやってることをね、何やってんだろこいつはって思ってる人もいることはいるんでしょうけれども、まあ、そんなことを気にしていられないなという状況ですよね。日本ももっともっと、政治やいろいろな関心事にですね、自分の態度を表明していける、そういう自由な社会になっていったらいいのになぁと思っておりますよ。さあ、そうこうしているうちにですね、もう時間がなくなってきてしまいました。音楽番組なのにまだ一曲もかけておりません。というわけで、今日もですね、不詳私のニューアルバム、時間割からですね、愛しのナンバーワンをお聴きいただきたいと思います。何もかもが あるわけないじゃんと思ってる人いると思いますけれども、それは大きな間違いでありまして、一人一人の一票がこの国の行方を決めていくわけですからね。それぞれ皆さんの信じる気持ちに従って応援したい候補者に対してぜひですね、皆さんの熱い一票を入れていただきたいと思いますよ。まあ、私は私だってですね、思っている候補、一応の候補ありますけれども、まあ、今回はですね、息子たちの世代、息子たちの恋人たちがですね、泣くことにならないように、戦争に行くようなことにならないように、やはりね、頑張りたいなと思っている次第であります。さあ、今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。Dom Sawyer on a silver rocket line. Life goes on.